ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。雰囲気から始まってる、この世界の片隅への話の、今回ですね2回目となりますので、では秋師匠よろしくお願いします。
はい、片隅ニストの秋です。
よろしくお願いします。もう22回ですか、劇場に運んでるんで、ね、もう片隅ニストで間違いないと思いますね。まあ、アニメ、映画、同じものを何度も見に行くっていうのは、よくある手法、よくある、こうですね、お高い祝いである話なんですけども、ね。でも、まあ、それは、それとして、ちょっと話を続けていきたいなと思うんですが、
はい、
ですね、まあ、今後のですね、そういう、まあ、こうやって、話してしても、興味を持った方が見に行こうといった場合ですね。うん、
はい。
どこで見れるのかと。
あ、それがですね、実に難しい話といえば難しいんですけども、まあ、4月30日現在ぐらいの話で言うと、サイトに載ってる上映館は43館あるんです。
うん、
ただですね、着々と終わっていっていて、
うん、
例えば宮城県内だと5月5日で一応終わる予定なんですよね。
うん、
で、逆にですね、テアトル新宿って、東京の映画館だと、うん、まあ、最低1年やると。なので、まあ、11月12日までやってますと。
お、
今年のですね。
うん、これおそらく5月の中ぐらいのこの回は配信かなというところなんですけど、うん、まだ東京まで行けば見れ、まあ、劇場で見れるかなと。
そうですね。うん、まあ、東京とあと、現地ですね。広島は、おそらく、まあ、やってるところがあるんじゃないかなと。まあ、あと、大阪ですとか、大都市部に1軒2軒残ってたり、うん、で、逆に8月に再演が決まってるところとかもあるんですよね。
うん、
うん。で、ちょうどまあ、そういう時期に入ってくると、またポツポツと出てくるかな。うん、まあ、劇場で見るっていうのは、そういう、感じですね、今の流れは。
そうですね、来年、再来年ぐらいまで我慢すれば、終戦の日とかで地上波初放送が期待できる。
ああ、それはありえますね。うん、あとはまあ、直近では5月の10日ですね。うん、で、こっから動画の配信サービスが始まりますよと。
うん、
で、レンタルはできないんですけど、うん、まあ、売り切りで2500円。
うん、
で、iTunes ですとか、Amazon ビデオとか、うん、Unext ですかね、うん。で、配信が始まります。
ああ、なるほど。これ、DVD 化はまだまだ先なんですかね、これは。
そうですね。監督も先週かな、沖縄映画祭での舞台挨拶でそこはまだまだ出ませんとお話をされていましたし、
うん、
で、なんせですね、この映画音がいいんですよ。
うん、
音響監督が片渕直監督ご自身でされていて、うん、で、まあそれも、まあ非常に貴重ではあるんですけども、うん、音響効果ですね、うん、もう、結構有名な方がされていて、うん、まあ、柴崎健二さんって方なんですけど、うん、進撃の巨人ですとか、
うん、はいはいはい、
映画の、ホーラー暗殺教室とかですね、現場大戦とか、
ああ、古い。
古くはですね、うん。うん。やってらっしゃる、もう本当にプロ中のプロの方が、音響効果されていて、
うん、
本当に あの、まあ、お聞きになられたと思うんですけど、機銃掃射とか、あと、広公への爆撃とかですね、の音の怖さっていうのはすごいものがあったと思うんですけど。
確かに、あの、映画館って、あの、やっぱり音がね、一つね、あの、すごいのありますもんね。
うん、
あの
そうですね。
うん、やっぱりあの、まあ、スピーカー一つにとっても業務用っていうか、しっかりしたところのスピーカーっていうのは、本当全然違いますもんね。
はい。なので、まあ、まずは映画館やってる限りは行っていただきたいなと思いますね。
そうですよね。あの、まあ、機銃にしても爆弾にしても、あの、一つ一つ音違うっていう感がね、
はい、
まあ、あの、ちょっと話は違いますけど、ガールズ&パンツァーで、あの、戦車ごとにあの、はいはい、砲弾の音が違うっていうのは、うちはびっくりしましたけどね。
もうすごいですよね。
まあ、あの、そういうのを体感できるのは、やっぱりあの、家で DVD で見るよりはね、やっぱあの DVD とかだともう話をなぞるぐらいしかできないですからね、はい、
やっぱりながらになってしまうと、うん、そのこの映画ってすごく没入感が大事な映画だと思うんですよね、
うん、
ずっとこうスクリーンに引き込まれていって、
うん、
うずさんっていう方のね人生を一緒に追体験してるようなところがすごくいい映画だと思うので、
うん、
ね、家で見てるとピンポンって宅急便が来たりとか、ね、まあ、子供が帰ってきたりとかね、集中力切れるところが必ずありますので、
まあ、スマホを見たりとかね、
うん、そうですね、そうそう、
ポケモンのレベル上げながらやったり
とか、ね、そうそう、ね、まあ、逆にいいとこっちゃいいとこなのかもしれないですけど、いや、外面はやっぱり映画館で見てもらいたいですね、うん、これは、
うん、うん、いやいや確かに、まあ、まあ、DVD が、まあ、だいぶ先かなっていう気はしてたけど、実際そうなんだっていうので、
ね、はい、監督がおっしゃってましたしね、うん、で監督自身も来年の3月まではもう舞台挨拶で週末埋まってるみたいなお話もされてて、
すごい精力的ですね、
今日も静岡ですかね、うん、でされてて、昨日は、新宿ピカデリーですか、
うん、
先週は新潟とか、
うん、
うん、ほんと毎週のように舞台挨拶で回ってらっしゃいますね。
うん、ちょろっと見たんですけど、これあのクラウドファウンディングでお金集めて映画作ってっていう流れですもんね。
あ、はい、あの、そうですね。
これ、でしたら一応足は出ない感じなんですもんね、とりあえず。
うんうん、あの、まあ、もともとはなんか4億円を使って2時間30分の映画を作ろうとしてたらしいんですよね。
うん、
で、それがなかなかまあお金が集まらなくて、集まらない理由っていうのがやっぱり地味な映画だろうと、
うん、
まあ、プレゼンテーションの時点ではですね。うん、で、そうなったときに、やっぱりクラウドファンディングで、
うん、
人数で言うと3374人と、で金額だと3912万1920円集まりましたっていうのは、すごくやっぱ持っていくのは強いんですよね。
うん、
もうこんなに支持者がいますと、こんなに一般の支持者の方がこんなにお金出してくれてます。だからすごい映画なんですっていう営業の持っていき方ができるっていうの
は。じゃあ実際にやっぱあの、クラウドファンディングで全部こう賄ったっていうイメージだったんですけど、ではなくて、あの、クラウドファンディングで集めつつ、スポンサーからもみたいな流れです
ね。そうですね。
あ、
はい。2億5千万のうちの、3900万と。で、その3900万は最初のパイロットフィルムを作るのに使って、
うん、
でそのフィルムを使って、まあ、営業に行って説明してっていう使い方をされたようですね。
ああ、そうだったの。あ、てっきりあの、もうクラウドファインディングで賄ったみたいな、もうイメージであったんですけど、まず、それでクラウドファインディングでパイロットを作って、それで、お金集めて、それでっていう。
そうですね。
うん、
まあ、プロデューサーのマキさんっていう方も、そこはまあ、単純に金集めなのか、それとも人とのエンゲージメントっていう部分で使うのかっていうと、まあ、つながりだと、
うん。
もうこの映画には3374人の支持者がいるんだよっていうのはすごく大きかったみたいですね、その後のお金集め、うん。
なるほど。あれ、よくわかってないんですけど、クラウドファンディングで、例えば、あの、そこに、あの、1万円とか出したとしたら、あれは、1万いくらが返ってくるみたいなイメージでいいんですかね。
あの、リターンは、まあ、いろんなクラウドファンディングがあって、私もいろいろやりましたけども、
うん、
今回の場合は、例えばすずさんから、まあ、手紙が4回届くとか、エンドロールに名前が入るとか、 まあ、あとは、まあ、記念グッズのようなものが届くとか、そういうものがリターンでしたね。
あ、じゃあ、変な話ですけど、1万円出したら1万円別に返ってこないよ。
そうです、そうです。例えばね、うん、今は25億ですけど、興行収入、これが100億になろうが、500億になろうが、うん、リターンはないですね。お金のリターンはないです。
なるほど。まあ、まあ、でもそうなると本当に、なんですね、投げ銭というか、谷町的な、感じですね。
うん。だから、その投げ銭を3374人やってます。ってのは説得力あると思うんですよね、やっぱり。うん。
エンドロール見たら結構有名、著名な方出してましたもんね、あれ。
そうですね。
あれ、多分名前、字の大きさっていうのは金額の大きさなんでしょうね。
あ、そうですね。
ですよね。
うん、一番上で100万円っていうスロットがあって、うん、まあ、そこは誰も入れてないみたいですけどね。うん、金額によって、大きさは変わってましたね。
ああ、あれですね、仮面ライダー電王の脚本で有名な小林靖子さん入ってました
よ。ああ、そうですね。名前見てました。
靖子さんお金入れたんだと思って。あ、でもいっぱい帰ってきたんだろうなと思ったら、なんか帰るような、見たらそういう話だった
ん
だと思
って。ないんです、うん、で100万円っていう枠も、なんか、集まんなかった時にそのプロデューサーの牧さんが自分で入れようと思って作ってた枠らしいですね。うん、結果的には100万の枠は埋まんなかったけど、他の枠で十分また出してないみたいな感じでしたね。
なるほどね。まあ、まあ、そうですね。まあ、そうですね。内容から言ったら厳しいところでしたもんね。うん、別にセンセーショナルな部分もなかったですから。
そう。いや、あれを、あの映画の内容を口で説明するのってやっぱ難しかったと思いますよ。うん、今僕ら見たからまだ語れるところもありますけどね。
いやー確かにね。あれでもまあ普通見に行かない古いですからね。正直なところ。
うん、やっぱり戦争映画っていうだけで敬遠したりとか、うん、まあどうせあれでしょ、途中で主人公が正義に目覚めて反戦活動を始めてとか、うん、なんかそういう。なんでしょうね、筋書きというか、イメージというか、あるんですけど、まあこれは思想的にはすごくフラットですよね。で終わって、まあ戦争はやっぱり良くないなとは思うけども、うん、かといってじゃあ軍事力すべてを否定する方向に見た人全員が走るかっていうと、やっぱそれとはちょっと違うんですよね。
意外となんか反戦だって戦争が近いぞって、いうツイッターのアカウントを見るけど、うん、この鈴さんの話あんまみんな見てないのかなっていうぐらい。みんなこれ出さないですもんね。
案外そうだかもしれないですね。うちの母とか父親っていうのは、反戦っていうか、反戦デモみたいなのも昔、若い頃出てたりしてた人なんですけど、で、二人とも見たんですよね。ただ今でこそまあいい映画だねって言ってはいるんですけど、最初見た時はやっぱり物足りないって言ってましたよ。もっと戦争責任を明確にしろとか、もっとひどい目に遭っている姿を見せないと伝わらないと思ってるんですよね。でもまあ、ね、見てる方だってバカじゃないから、その結果どうなったとか、どうなっていくんだっていうことってやっぱりわかるわけじゃないですか。やっぱり、うちの両親は、だから見る側を信じてないんですよね。もっと分かりやすくしてやんないと分かんないよっていう。
ねえ。っていう感じですけどね。でもね、なんかなんですね、ホタルの墓以外なんか反戦的な映画って日本でもそんなに失敗してるますからね。
まあ、ほんと名前は上がってこないですよね。まあ、それこそ話の件とか、まあ、あとはまあ、空襲ものの映画っていくつかありますけど、やっぱりホタルの墓ですよね。
あれは、あれぐらいでしたけど、まあ、あれと匹敵するかそれ以上ですもんね、今回のね、片隅には。
ですね。まあ、ホタルの墓は同時上映がトトロでしたよね、確かに。どんな組み合わせよねんっていうような話にはなるんですけど。
よくよく考えたあれが日本だけだったというのはすごい話です。
すごいですよね。まあ、トトロで、まあ、あれ、 今回受賞の話でいくと、うん、キネマ旬報ベスト10っていうので、
うん、
まあ、日本で一番歴史の長い賞ですけど、うん、そこでまあ1位が作品賞って言っていいと思うんですけど、うん、この世界の片隅が1位だったんですよね。で、28年ぶりのアニメ作品受賞っていうことで、じゃあ28年ぶりって何なんだって見てみたら、隣のトトロだったんですよ。この前が、
うん
うん。っていうご縁もあったりしますね。
戦争反対って言ってる人がこの映画あんまり推してないっていうのもね、うん、なかなかあれっていう、
まあ、熱烈な方は推してないっていう感じはしますね、うん、特に。で、そういう方の感想も見るんですけど、やっぱりまあ平たく言うと甘っちょろいとかそういうのが多いような印象ではありますね、うん、
あれね、どっかでこの話したいなと思ってたんですけどね、
はい、
昔もう17、18年前ぐらいに、結構中国とかですね、結構ですね、アジアの各地を転々と仕事で回ったことあったんですけども、はいはいはい、その時に中国に入国するときには当然ビザもいるわ、入国になったらもう荷物全部調べられてたんですよね。
はいはいはい、
今みたいにそんな中国割と簡単にひゅっと入れるような国じゃなかったんで、うん、しかも入っていい年っていうのもかなり限られてて、
うん、
入国とかはですね、
はい、
本とか全部調べられるんですよ。
はいはい、
やっぱり民主主義とかそういうの書いてあった、
うんうんうん、
だから漢字で自由とか民主主義とか書いてあったらそのページ破られましたからね、ペリッつって
とりあえず破っとけみたいな、
そうそうそう、うん、いや、そこから別にね、国体が変わったわけでもないから別にそんな、はいはい、共産主義だと思ってますからね、
うん、
でも仕事行って当然会社なんてなくて、もうすべて中国共産党、
はいはい、
ですから、うん、仕事相手もそういうところで、
はい、
で、そこでですね、やっぱり夜飲み会とかすると、そこの有力者の中国共産党の人が来るわけですけど、
はいはい、
もう飲んでたら、日本人はビール飲むから腹が膨れるけど、中国人はパイチューっていうのは白酒を飲むから、肌はシュッとしてるんだよみたいなことを言いながら、中国共産党の幹部の人と飲んでて、はあ、そうっすかっつって、日本じゃ腹出てますからねみたいなことで、いう、まあ、通訳通して話しながらやってたら、やっぱりこう見えてもね、で、酔っ払ってきたのね、こう見えてもね、俺はね、戦争行って帰ってきたんだよっていう話をしてて、お、すごいっすね、つって、ああ、もう波いるベトコンを全部撃ち殺してやったつって。みたいなこと言って、ああ、そっか、って、アメリカと一緒にベトナムと戦ったんですね、みたいなことで漠然と思ってたんですけど、よくよく調べると、ベトナム戦争の後に、ベトナムを、中国が攻めた中越戦争っていうのが別にあったんですね。うん。で、その時別に中国負けてたんですけど、
うん。
別にこの人戦争悪いなんて思ってないよな。中そうかと思って。別に戦争愛さんだって中国の人たちも戦争は憎んでるみたいなこと言ってるけど、全然ノリノリでやってるような声。うん、
まあ、やっぱりそういう狂気はありますよね。
目の前に。
戦争だと、アメリカもそうでしょうし、韓国とかもそうでしたよね。
うん。
うん、
あったし、
やつとかも、うん。
中越戦争なんかもっとひどい理由でしたよ。確かベトナム生意気だから懲らしめてやるとか、そんな理由でしたよ。で、行って、でも、アメリカに勝ったベトナム軍には勝てなかったっていう。だから中国もものすごい人員で突撃したけど、ゲリラに全然勝てなかったみたいな。
あ、
うん、中国がもう相当人が死んでるらしいですけどね、
うん。
ものすごい殺されたらしくて。
まあ今引き下がってるんであれば相当な被害だったでしょうね、それは。ひょっとするとじゃあ下がらないはずですからね。
恐ろしい話ですけど、まあ、でもその、それ言ってっていう話とも全然、あの戦争悪いと思ってないよみたいな話が、一つあったのと、あとね、あの、もうあの、よく今の風潮でね、あの、日本すごいとかってあるじゃないですか、
はい、
世界がって、はい、ここ数年もどんどんガンガン来てる感じがあるんですけど、うちもこれ体験しましてね、その中国に行ってた時に、あの、まあ、あの、その、やってる、あの、仕事自体はその、現地の労働者みたいな方と、その中国共産党の人って、っていうのは一つグループあるんですけど、やっぱ現場作業っていうのはその、中国のその、あの、ワーカーっていうんですかね、まあ労働者の方を使ってね、はい、あのやっていくんでいろいろ話、まあ別に特にあの差別もなく一緒に飯食ったりして、
うん、
あの楽しくや、あの仕事はしてたんですけれども、
はいはい、
まあその時にね、あの結構あったのはね、あの、ね、一人人連れてきてね、こいつの顔見てくれっつって、
うん、
日本人みたいだろっつって、いやって言われてもねっていうか、別に中国人とも画面の区別全然ついてないんだけど、
うんうんうん、
話だったね。こいつね、実はね、あの、おばあちゃん日本人だから、つって。だからね、優秀だから、絶対こいつ上行くから、つって、いうことを言ってたんですよね、中国の、その、うんうんうん、中国の内陸部の方で仕事して、そこでさえそういう話してたのに。で、そこから、江沢民政権になって、なんか反日の運動やって、うんうん、で、今日本は、みたいなことを中国が言ってるのを見ると、
うん、
あれの現地で、あれっていうのはどうだったんだろうな、と思って、
うん。
いや、いくらなんでも、そんな、ね、あの、そんなひどい戦争があって、日本人、うん、あの、日本軍が大暴れした後に、あ
の、はい、
そっか。で、その後、いくら、あの、共産党肝入りで仕事に来てる日本人がいるとしても、そんなおべっか使わんだろうと思って。
まあ、そうですよね。
まあ、あの、多分、中国で日本軍がひどいことしたっていう部分は、あるはあるけど、まあ、そこまでド派手にひどいことはしてないんじゃないかっていうのは、なんか体感的に思いましたね。そこまで憎まれてて、相手にそんなおべっか使わないだしょ。
やっぱり韓国とかもそうですけど、一定層は、あれですよね、まあ、政府が言ってることを必ずしも飲みにはしてない方ってもいらっしゃいますよね。
うん、人はなんかの作られた部分、あのね、反日っていうか、あの教育的に、あの、現実はそうでもなかったんだけど、国が言ってて、それに乗っかってる部分、
そうですね。
みたいなところっていうのはあって、で、中国の反日っていうのも、まあ、ちょっとそれを見たり聞いたりしてるから、あんまり信用できないっていうか、不満があってそこの吐け口を、そっちに求めてる。だから、あの、日本のあの、県中県官みたいな考え方と、もう、リンクするんじゃないかなと思ってね。
まあ、戦争中で言うと、あれですね、鬼畜米英なんていうのも、割とこういうの不問だったかもしれないですよね。まあ、物が不足してるところを外に外にぶっけていくっていう。
まあ、あの、鈴さんの映画見てても別に鬼畜米英だみたいなことは、一切言ってないから、
そうなんですよね。
ね、
だからね、それこそ出征するときは万歳万歳っつってみんな喜んでるのかと思いきや、あの映画では割とみんないやいやちょっと手を挙げてるみたいなシーンがあったりしましたしね。
あの千人針とか一応頑張って作ってるとかやってましたよね。
なんかそれもね、こう、ピシッとしてんじゃなくてなんかめんどくさいけどやっとこうよみたいな、さしといてよみたいなね、表現があって。背伸びがないですね、表面。
まあ、あの、だからそんな話で、って、あの、ね、腹出しの弦とかそういう強烈なやつだと、もう、
はい、
もっとあの、憲兵が暴れたりとか、
そう
っていう。まあ、一応、出ては来ましたけどね。なんだって絵を描いてる。
まあ、物分かりのいい憲兵さんですよね、腹出しの弦からすると。
いるわ。
あの憲兵さん一人6役ぐらいやってるらしいんですね。この間ファンイベントに来て、
うんうん、
あの生憲兵さんやって帰ってかれてら
っしゃる。何だろう。なんか昔の声優さんみたいな感じです。
波長濃いじゃんって言って帰ってかれて
る。うん、あ、いいなそれ。うん、あ、いやいやまあ、あれですね、あの憲兵エグかったかっていう部分もありますけど、
はい、
あ、でもあの憲兵はでも本当にうちの死んだ母親も言ってましたけどね、憲兵の方がなんか朝鮮人の方、朝鮮の方ね、ものすごいいじめてるのは何度も見たって言ってたから、
うん、
まあそれ、まあその、終戦当時小学校5年生ぐらいの子供だったんで、うん、あれはわかんないですけどね、まあその、どうしてそうなったかっていうのは一切不明なんですけど、そういう場面には何度か見たって言ってたから、
うん、
やっぱり差別はあったね、みたいな話をしてたけど、
まあ、特にそうでしょうね、うん、そのまあ、マークする対象だったのかもしれないですね、うん、当時は、
うんうん、あったなって、うん、それはあったなっていう部分は言ってましたけどね、うんうん、まあ、でもあれですね、ちょっと話がそれるかもしれないんですけど、
はい、
うん、日本すごいっていうのの流れでね、うん、あの最高の風潮で、
うんうん、番組よくやってましたよね、今日もやってました、
うん、あれで実際その中国でね、日本人は本当すごいすごいって言ってて、うん、であとタイに行った時もそれは同じこと言われてたから本当すごいよっつって、
うんうん、
タイもタイガー・ウッズいるからすごいじゃないって言ったらものすごい喜んでくれるらしい、そう、そうなんだよっつって、タイガーすごいよく分かってくれるよねみたいな。
英雄ですね。
英雄ですね。いやいやいや。あとドーハの悲劇のあったドバイとか行っても、うん、あの時はすごかったですね。なんかこれネパール人連れてきて、
はい、
顔を見せてね、見てくれよこいつ、とーっつって、
うん、
こいつね、日本人かと思うだろう、違うんだよ、ネパール人なんだよ、とか言って。いやいや。違いがわからない、
わから
ないよ。ネパール人ってもう顔がね、日本人そっくりだから絶対優秀だと思うんだよねつって、インドの、インド人が言ってて、いやいやつって、さほど優秀じゃないと思うつって、いやいや違う違う違うってもうすごいんだよつって、うん、あっちの方でやっぱりロシアに一度日本ね、日露戦争で勝ってるのが、
あ、そうですね、
うん、中東系の人はものすごいその辺で日本人を買ってくれてて、
うんうん、まあ黄色人種っていうかね、有、うん、色人種が白色人種っていうところでいくとセンセーショナルだったって話はいっぱいありますよね、うん、日露戦争に関して、
うん
うん、
だからまあその15、6年ぐらい前の時では実際本当すごかったですしね、
うん、
アラブの金持ちのね、アラブのその仕事行った時、その王子様のところの仕事を受けようって言ってたんで、
ほー、はいはいはいはい、
うん、で王子様の親戚の人がその辺をね、いろいろとね、俺の作ったショッピングセンターだとか言って、王子様から見せびらかしてたって、
豪快ですね、
うん、見せてましたけど、
うん、
で自慢のコレクションだとバーッつって、やっぱこれからゲームだろうと思ったらメガドライブのゲームとか並んでるんですけど、それで見てリスターとか置いたとうわーっつって、リスター持ってるってあんた本物だねってみたいな話、これ持ってんのあんたちょっとすげえぞっていう話で握手したことありますね、あんた本物だよっつって、
なんか嬉しいですね、
なんか嬉しかったって、うん、あの時は日本は確かにすごかったけど、
うん、
思うんですけど、なんかすごいのは分かったけど、今すごくないんじゃないっていうのが、
うん、やっぱりもうグローバル化ですかね、
うん
うん、そうするとなんか逆に鎖国感 感が出てくるというか、
うん
うん、
いやあのなんちゅうかあのね今 の, その日本すごいっていうのは確かに今もすごかったですからね、あだからあの、うん、今のね、アップルに対抗できる日本企業とかないですかね、うん、
ないですね、
うん。アップルに対抗したり、グーグルに対抗したりとか、うん、ないですもんね。
そこなんですよね、やっぱり、うん、LINE とかよく言われるけど、でもまあ、あれは純日本っていうイメージもないですしね、うん、なかなかこう、クリエイティブなものが今作れない環境になってますね。
うん、SNS だってあって、日本語発だったらミクシーしかないからね、
うん、
辛いぞ。い
相当厳しいものがありますね。名前は売れてるけど、
うん、
でゲームはじゃあどうだって言ったら、まあ、スイッチとか、ね、プレイステーション4とか、うん、それなりにシェアを持ってるものはありますけどね、うん、それがそれから先どうなの、うん、
PS4 とスイッチは戦えてるけど、
うん、
パズドラが世界で戦えてる
から、
モンストがあってなるとちょっと、
うんうん、ちょっと違うんですよね、うん、スマホゲーでガルパゴスになってるっていうのがやっぱり、うん、
まあ、ポケモン GO は戦えてるけど、あれはそもそも違う、うん、ニアンティックは日本の会社じゃないですもん
ね。ないですからね、
全然
ね、だから、
うん、
うん、だからああいうものがなかなか作れないですよね。どうしてもなんかパズドラ式のスタミナで何分で回復とか、うん、それを戻すのには魔法使ってっていう、そのね、ベースビジネスモデルにとらわれすぎですよね。だからなかなか斬新なものが出てこないですよ、日本のそういうゲームアプリに関しては
。だってあの、それであの、中国で流行って、中国でもやっぱりあの、ソシャゲってあるって、
うん、
うん、あれで見たけど、もっとなんかあの、残酷な感じでしたよ。あの、話聞くとね、あの、
うん、
あれですよ、あの、ね、基本プレイ無料のソシャゲがあったとしたら、
はいはいはい、
あの、一握りの皇帝と呼ばれる人のために、無料ユーザーは気持ちよく殺される存在であるっていう話なんですよ。なんだそりゃ。
わかる気もするな、それ。
だからその皇帝前にサーバーも分けるって言ってましたよ。皇帝と皇帝がぶち当たってしまうと、どっちかが負けてしまうから、そうならないよ。
ね、皇帝さんは気持ちよくお金払ってもらいたいですからね。
そうそうそう。だからとんでもない額を払うから、向こうも。
うん。
でもって、あの、闇が深いのは、そのとんでもない額を払ってるのが、あの、ものすごい富裕層かっていうと、そうでもなくて、その、勤め人しながらものすごい借金払って、やってたりする場合もあるから。
うん、まあ、せめて、ね、そこでではっていう感じなんでしょうかね。
で、それで、あの、ものすごい、それでものすごい、中国のそのゲーム市場っていうのがものすごい儲かってるみたいな話を聞いて、うんうんうん、で、絶望的になりましたけど、ね、これは、って。
まあ、果たしてそのね、スマホのゲームとか課金テスト、ゲームの売り上げって考えていいのかっていうところはあります。
日本でもありましたからね、うん、なんかあの、その、重課金の方が、最近ログインしてないから、
はいはい、
運営からやっていただけないでしょうかっていう、電話をかけてるっていう。
うん、もうね、そうなっちゃったら僕らの知ってるゲームではないですよね、もう。
なんだろう、これは。
あの、それこそ飲み屋とか、うん、いや、ホストクラブとかキャバクラみたいなもんなんじゃないのっていう。お金の使いっぷりとか接待だと、さっきの豪邸のもそうですよね、もはや
違うよなって思って
風俗業界ですよね。
うん、
そうなんです。
まあ、なんか一つはあの、何ですかね、自己顕示欲とか自己承認欲求とかをね、あの、その満たすっていうのが一つっていう。
そうですね、
ね、まあ、そっち系がお金で満たせるんだろうなと思
う
ますけどね。
まあ、ある意味簡単ですよね、うん。課金すればある程度ポジションを得られるっていうんであれば。ある意味ですけどね。
これはなぁ、つって。まあでも、そういうのが完全に天下取って、うちらの好きだったゲームっていうのが、うん、あの、滅びちゃうとちょっと困るんで。
うん、いや、そうなんですよ。
だからのパッケージのものはちゃんと買っていこうな、う
ん、できるだけねダウンロード、まあダウンロードもね周りに店がなければしょうがないですけど、うん、できるだけねシーガルとかパッケージ売ってるところでちゃんと買って、
ね、買ってあげないとっていう気になりますね、うん、物を買わないとダメでしょ
う。そうですね、本当そうですよ、うん、
いやでもちょっと話がついちゃいました
。はい、
で、あのそんな感じで、ね、まああのうん、日本すごいとかその戦時中はどうだったか、日本軍は良かったのか悪かったのか
ってここはですね、まあ、本当そこら辺の話、うん、本当に、ね、いくら時間があってもなかなか語り尽くせないところもありますけどね、
うんうんうん、まあでもその一つとしてね、まああの、うん、戦中のね話とかでいくと本当に、
うん、
これはね監督も言ってる決定的にリアルに書いてくれてるんで、
うんうん、まあ監督もだから彼も今56歳ですけども、うん、その、まあ、戦後なんですよね、うん、圧倒的に戦後生まれですから、うん、その戦争を語れないんですよね、
うん、
で僕らももちろんそう、まあ、震災は語れるけど戦災は語れないっていうところで、うん、で彼が言ってたのは、その監督が言ってたのは、うん、世代の責任として次の時代、うん、語り継ぐものを作んなきゃいけないという思いもやっぱりあったようなんですよ、
ね、うん、
まあ、それがやっぱ結実してるというのがやっぱこの作品かなと思いますね、
うん、確かにこれは、うん、あの普通にあの物語っていうか作品としてピシッと完結してますしね、
うん、そうですね、うん、だからそこからあの沖縄戦でじゃあ何があったのかなと、
うん、
まあ、ちょこっとしか映らなかった広島の原爆って本当は何があったのか気になって、うん、あの平和公園に行くとか、そういう行動につながればいいと思うんですよね、うん、全てを語る必要はやっぱりなくて、
うん
うん、見た人がどういうふうに受け止めるか、
うん
うん、っていうことだと思いますけどね、
うん、まあ、戦争はもう本当人災ですから、天災だったらもうどうしようもないですけど、うん、まあ、人災だったからって、あの鈴さんがものすごいあの最後ね、あの泣きながら怒ってるし、ね、うん、もうここまで犠牲払ったのにみたいな。
でも、ね、で恵子さんがね、部屋の部屋じゃない家の脇で、うん、あの春美ちゃんの名前呼びながら泣いてるんですよね、うん、春美春美って言ってですね、
うん、これ何のために死んだんだとかね、
うん、本当に
幼馴染の人とか自分のお兄さんもあれ亡くなってるんだよね。
あのまあ幼馴染の哲くんは、あの小野文夫さん曰く生きてはいるようです、ね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、ただ選ばなかった、鈴さんにとっては選ばなかった道だから、あえて声をかけることはしなかったっていうような解釈ってどこかに書いてたような気がしますね。
うーん、 あ、うん、あ、じゃああのあの方はじゃああの生き残ったんだ、
うんうん、ただあのドラマ版ではですね、もこみちが演じていて、あのタイタニックのように沈んでいきましたドアに、の引っかかってたんですけど、
うん、
力尽きて沈んでいってし
まう。あ、そうなんだと、
うん、そうなんですよ。
お兄さんは一応生死不明ですかね。
ああ、そうですね、陽一さんは。でも、うん、ですね、ちょうどその彼が所属してた部隊が行っていた戦地で、うん、まあ、あの、全滅に近いようなことがあったようなので、うん、おそらくこの戦闘で亡くなったんじゃないかっていうところの特定まではなんとなく済んでいるっていう感じですかね、
うんうん、いやー、すごいなと思ったのね、あの、旦那さんが、あの、物語進んでいくと、旦那さんが急に、見染めたからと言って、あの、来るじゃないですか、嫁にくださいっていうことで。
うん、
割とあっさりとそれで、あの、特に何の描写もなく、嫁に行っちゃうっていう話です
ね。そうなんですよね。うん、で、あの、旦那さんもですね、実はこれ原作読んでいただきたいんですけども、別に付き合ってた女性がいたんですよね。
うん、
まあ、それがリンさんなんですよ。
うん、
あの朝日遊郭で出てきたり、
あ、はいはいはい、あ、うん、あ、そうなんですね、
うん、そうなんです。で、彼女と結婚するはずだったのが、うん、まあ、おそらくは家庭か親戚かなんかの反対にあってですね、うん、多分、まあ、これは僕の推測ですけども、うん、まあ、見つかるはずはないと思って焼けっぱちで、あの名前を出した浦野鈴さんが、
うん、
あの見つかってしまって、そのままトントンで行ったんじゃないかなっていう推測をしておりますね、う
ん、あ、浦野すずさんはあれですよね、あの一応あの オープニングのあの伏線を最後回収してましたからね。
そうです。
すごいな、あの、
うん。あれはそうですね、うん、原作ではちょっと違う表現にはなってるんですけども。うんうん、だから、うん、本当によくできてますよね。
うん、できてた。ああ、じゃああの、化け物いたんだと思って。
うん、しかもお兄ちゃんだった。戦地で、ワニと結婚した
ら。ワニ、うん。ワニも出てきてましたからね。
そうです。
あれ、びっくりした。うわぁ、複製回収したと思って。うんうん、
いや、あのあたりはあれなんですよね。まぁ、いろいろファンタジーな部分もありますけど、うん、スズさんが、あの自分の、まあ、気持ちの表現の術としていた右腕の、うん、からの最後の贈り物みたいなところもあるんですよね。うん、あの、陽子ちゃん、あの、個人もそうですけど、うんうん、右手を失ったことで出会えた女の子です、うん、あの子っていうのは。うんうん、
いやー、あれでね、なんかあの、なんだかんだあの、なんか変な作品に文句言ってきて、史実とこうが違うとか言って、切れる人が言っても何言ってんのあの、アニメじゃんっていう話。お化け出ない。あの、化け物であの、全部回収して何言ってんのアニメでしょっていう言い訳を一つね、あの、用意してくれてるんで。
うん。まあ、本当にその他のクレの様子とかは、うん、まあ、実際当時住んでらっしゃった方が、やっぱり、うん、いや、このままだったのよと、これは私たちの住んでたくれよって言ってるんですよね。だからもうそのお年寄りたちの評価が全てかなっていう気はしますね。
うん、確かにね。あれまあ、でもあの現地、まあ聖地巡礼みたいな話になるとちょっと、うん、ね、あの、あれかもしれないけど、まあ行ってほしいですね、いろんなところ。
うん、いや、本当ですね。うん、すごく良かったですよ。
まあいいなぁと思って。うん、あれですね。
もう住みたくなりましたね。
あっちです。暑いし、こっちだとあの、あれですね。あの、西の方はあの、ゴキブリが出ますんで。
まあ本当にあの、ただ呉っていう街は面白いなと思いましたね。うん、あの、海軍軍都っていう響きで言うと、緊張感のある街なのかなと思ったんですよ、最初。うん、行ってみると、まあ、節度はすごくあるんですけど、うん、あの、カンコレであれ、この世界にであれ、うん、やっぱりそういうサブカルチャーみたいなものをちゃんと懐深く受け止めてるんですよね。うん、まあ、カンコレなんてね、最初怒るんじゃないのって思うようなもんじゃないですか、ね、あの女人化なんて。でもそこもしなやかに受け入れて、うん、あの来る観光客に対してもあのウェルカムで、おてなしをしたりとか、うん、まあ、本当に何でしょうね、うん、一本筋の通った面白い街だなって思いましたね。
うん、まあ、確かにあの、戦艦があの、女の子になって活躍してるけど、うん、あの戦艦乗ってた人は死んでる、うん、やでっていうのもあるけど、うん、でもあの、その、戦艦乗ってた人もそのね、名前は、おそらくはこれでっていうか、ね、どんどん残っていくっていうか、うん、ブラッシュアップして一つ残ってきましたからね。
うん。うん、まあ、キメンさんもね、おっしゃってましたけど、うん、まあ、もう自分の中はもう今、カンコレとガルパンで構成されてるみたいな話をされてて、うん、で、ね、この世界を見に行ったのも、うん、その戦艦が出てくるから、そこ一択だみたいなことをおっしゃってたと思うんですよ。うん、で僕、それでいいと思うんですよ。うん、で、ヤマトって、ね、ああいうなんか燃費の悪い女の子だったけど、実際はどうなんだろうって思った時に、うん、3000何百人も死んでるんだとか、うん、そのね、沈むまでの過程はこうだったんだって、やっぱり調べることがすごく大事だと思うんですね。うん、
まあ、実際どうだったんだろうって見出したらね、うん。強いてあれで見たら、あの、なんていうか、あの、戦争の良くなさっていうのがよくわかるというか、はい、あとは、うん、あと学ぶことも多かったんで、あの、本当にあの、うん、ミサイルが飛んできた時のあの、政府が配ってる察知もね、本当無駄じゃないんで、
うん、いや本当ぜひ一人でも多くの方に、ね、うん、あの見に行ってもらいたいなと思いますね。うん、そうですね。
あの、あとはあれですね、あの、うちの中でその、あの、本当にアニメとして綺麗にこうまとまってるっていうのは、その、うん、あのね、化け物であのワニのお嫁さんの話とかね。
いや、あれは本当に、ねえ、うん、僕も結構泣きどころなんですよ、あの最後の、うん、ね、孤児のシーンと、うん、まあ、さっきの白米のシーンもすごくいいんですけどね、孤児のシーンは泣きどころですね。
ちあれでね、あの、わーって二人で、なれそめがあれだったんだって。
そうそうそう。
あれで、こう、なんかね、まぁ、あ、あの、ちょっと原作とは違うかもしれないですけど、
うん、
違うっていう、若干違うですよっていう話を聞いたり、納得したんですけど、うん、あそこで綺麗にまとってるんでね。
そうですね。
うん。あの、この、なんだろうね、あの、最初のシーンって、なんだろうこれと思ってたんですけど。
うん、いや、僕もだからね、最初見に行った時に、これなんじゃって思いましたけどね、うん、最初のシーン。
うん。
まぁ、あ、最後はああいう風に繋がって、いや、見事だなと思いましたね。
でしたね、あれ。もう、慣れ染めが全く分かんなかったんで、うん、それも回収したんだってなると、うん、まあ、全部のシーン繋がって、ああ、なんか、あの、ね、よかった、よかったって、
うんうん。で、また、エンドロールもそうなんですよね。うん、あの、その後の北条家が少しだけ描かれていて、
うん。
うんまあ、陽子さんがね、恵子さんのために、服を塗ってあげたりとか。
うん
うん、そういうところがなってよかったですね。
うん、あれ子供の服着せてあげたりとかね。
うん、そうですね。
うん、
い
やーあれは良かったですよ。
うん、
いやいやいや。じゃあぼちぼちあのちょっと時間もあったのに今45分となりましたけど、はい、えあのまとめとしてあのこの世界のこの世界の片隅には一応あの。劇場で見ていただけるのが一番。
そうですね。劇場で見てほしいですね、うん。それともう最後に一個だけあの、のりちゃん、のねれなさんですね、
うん。
あの、すごく大変な思いもされてきたここ何年かだったと思うんですけども、うん、本当に見事な演技で、うん、あの復活ののろしですね。
うん、
であるので、ぜひ、あの、まだですね、のねれなイコールのんっていうのを知らない方も多い
です、ね。
うんぜひ見に行ってもらいたいな。
ですね。じゃあ、ちょっと2週にわたって、秋師匠、本当にありがとうございました。
はい、いいえ、とんでもございません。
どうも、じゃあ、またよろしくお願いします。
はい、また何か
お願いします。はい。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。